おはようございます。本日はこのようにメッセージの奉仕に預かることができる幸いを感謝したいと思います。本日のテキストである聖書の箇所は、かなり久々ではあるんですが、旧約聖書の中から選ばせていただきました。そのテキストである詩篇37編1節から11節を先ほど司会者の方に朗読していただいたわけですけれども、あれと思われた方が多いかもしれません。と言いますのは、本日の乳和を追い求めるというこのメッセージのタイトルに結びつく部分が、本日のテキストの中にはないように見えるからです。ではなぜこの箇所から乳和を追い求めるというタイトルになったかと言いますと、実は本日のテキストの中の最後の11節のこの前半部分がポイントになっているんですね。ほとんどの方のお手持ちの聖書であるこの新改訳聖書の第2版それから第3版は次のように訳しています。前に出しておりますけれども、詩篇37編11節お読みしますと、しかし貧しい人は地を受け継ごう、また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。ところが新改訳の2017年版最新の版ですね、こちらでは次のように訳しています。前に出しますけれども、新改訳の2017年版お読みしますと、しかし柔和な人は血を受け継ぎ豊かな繁栄を自らの喜びとする。これはなぜだろうかと思って、めったに開くことのない分厚い聖書仲介を久々に開いてこの箇所を調べてみますと、ここで使われているヘブル語が、前に出しましたけれども、アナウィームという言葉で、謙遜なものとか柔和なものという意味であると書かれていました。そのようなことから、ここでの貧しい人というのは、経済的に貧しいということではなくて、謙遜で柔和な人間性というものを言い表しているんだと捉えることができるわけです。なので本日のタイトルはこの新改訳2017年版をもとに付けさせていただいた次第です。ところで、柔和であるとは、別の言い方をしますと、寛容という言葉で言い表すことができます。そのような柔和とか寛容ということを今回はメッセージのテーマにしたわけなんですが、実は私自身、そのような内容でお話しするのに少々心苦しいところがあるというのが、正直な気持ちではあるんですね。というのは、自分を振り返ってみたとき、そこの部分が全くできていない人間だなというふうに思うからです。私は鳥年生まれなんですが、小さい頃からよくですね、鳥のように落ち着きがないと幾度となく言われて育ってきたんですね。つまり短気で世話しないということです。私の出身地である山形には、山形弁の一つとしてこのじっとしているという意味のちょどするという言葉があるんですけれども、少しはちょどしていろと小さい頃はよく言われたものでした。そのような私のこの短気で世話しない性格というのは、大きくなるにつれて、かなりマシにはなったようにも思うんですけれども、しかしながら根本的なところはあまり変わっていないという自覚があるわけです。短気であるというのは、往々にしてこの自分勝手ということにも結びつくところがあります。短気で自分勝手という性格はやはりこの柔和さ 寛容さとは反対側にあるものだと思います。まあ、例えば私が車を運転しているときですね、ある歩行者に急な道路の横断をされたりすると、まあこの危ない歩行者だな、急な横断はやめてくれと思う一方で、今度は自分が歩行者になりますとなって歩いているときに、まあ強引な運転の車に出会いますと、歩行者が優先だろうと、まあちょっとこう少し腹を立てる自分がいるわけです。まあいつもそのような自分の姿を見るときに、まあ本当に身勝手な人間だなとこういつも反省するわけです。まあそのような人間にこの柔和について語る資格があるのかと思ってしまうんですが、まあそこはちょっとお許しいただいて、早速本題に入っていきたいと思います。柔和という言葉を聖書の中に探した場合、ほとんどの人はおそらくイエス様の三条の説教の次の言葉が真っ先に思い浮かぶんではないでしょうか。前に出しておりますけれども、マタイ五章五節、柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。ちなみにこのイエス様の言葉は、本日のテキストであるこの詩編37編11節の前半の部分をイエス様が意識されて語られたものであると考えられています。柔和であることはおそらくどの国においても、どのような文化であっても、それは大切なものであって、まあ、全ての人に尊重されなければならないとみなされていると言って良いのではないでしょうか。まあ、それは人間関係を良い形で保つのにとてもとても大切であり、それが家庭であれ、職場であれ、また近所付き合いであれ、いわば社会の潤滑油的なものだと言えるだろうと思います。しかしながら、この今の社会は、その大切な柔和であることが失われつつあるんではないかと思われてならないという私自身の思いがあって、まあ、それが本日のメッセージのきっかけになったんですね。ではなぜ今の社会から柔和であることが失われつつあると私が感じるのか。それはいわゆる、前に出しますけれども、インターネットをベースにしたこの SNS ソーシャルネットワーキングサービスですね、というものに大きな原因があるのではないかと思うからです。物事には前に出しましたけれども、まあ、功罪というものがあります。功とはその物事がもたらす良い面であり、まあ、罪とは逆にその物事がもたらす悪い面のことです。まあ、例えば原子力、それが生み出す電力は間違いなく私たちの豊かな生活の一部を支えてきました。これが原子力の功なら、罪は何といっても核兵器の存在であり、日本がその兵器を使われて、まあ、非常に筆舌に尽くしがたい被害を受けた唯一の国であるということは、まあ、世界中の人たちが知っていることです。また原子力の罪と言わなければならないもう一つのことは、例えば東日本大震災の原発事故です。まあ、それは事故であって、そこに人の悪意というものはなかったにしても、その事故によっておそらく何百万人もの人々の人生が多かれ少なかれ変えられてしまったと言っても過言ではありません。まあ、そのように何事にも功罪というものがあるはずなんですが、その考え方をこのインターネットに当てはめてみますと、インターネットによる SNS の功というのは何でしょうか。まあ、それはボーダーレスという言葉がありますけれども、まあ、世界の距離を限りなくゼロにしたということです。まあ、世界中の身も知らぬ人々といとも簡単に接触できて、コミュニケーションができてしまう。 それが当たり前の世の中に生まれ育った、特に今の若い人たちですね、それのどこがすごいのと思うかもしれませんが、まあ、今から45年ほど前にこのコンピューター販売を仕事にし始めた私からすれば、当時の技術と比べるともう全くもって信じがたい、途方もない技術の進歩なんですね。それに対してインターネットによる SNS にも財というものがあるわけで、しかもそれはとてつもなく深刻なものだと言わなくてはならないんですね。それはインターネットをもとにした SNS が人々を柔和とは反対の方向に向かわせてしまったんではないかということです。今年の大きな出来事の一つとして挙げられるのが、まあ、パリオリンピック、パラリンピックでしたが、そのアスリートたちの数々の素晴らしいパフォーマンスの裏では、まあ、実に多くの選手たちが SNS 上で誹謗中傷にさらされて傷つけられたというニュースが流されたことは皆さんもご存知だと思います。またそのような特別な出来事ではない私たちの日常の中でも、多くの人たちが SNS での誹謗中傷に傷つけられ苦しみ、中には自ら命を絶ってしまうようなこともたびたび起こってしまっているわけです。まあ、私はかつてこの Facebook、 それから Twitter、 今は X と言われてますけれども、これらを使っていたんですが、特に Twitter では人々を中傷し非難する書き込みがあまりにもひどいことが嫌になって、私は一切 SNS をやめてしまったんですね。なぜ多くの人は SNS を通すとそのように攻撃的になったり人を傷つけることに平気になってしまうんでしょうか。その一つの原因は、前に出しておりますけれども、SNS が匿名で使えてしまうという事実があるのは間違いないでしょう。匿名、つまり自分の名前や住所など本当の素性を明らかにしなくても良いということが、人を傷つけるような文章を罪の意識もなく簡単に書かせてしまう原因になっているということです。まあ、しかしながら次のように反論される方もおられるかもしれません。まあ、そのように SNS で人を傷つけるようなことを書いてしまう人の数というのは、実はほんのわずかであって、大部分の人たちはそうではないんではないか。まあ、確かにそのように思うこともできますし、またそのように思いたいわけですね。しかし SNS の場合、先ほど述べた通り、匿名で使えてしまうということが諸悪の根源になっていて、実態がほとんどわからないという怖さがあるんですね。そのような SNS が何か人の心の歯止めを外してしまって、人を中傷し激しい言葉で追い詰めて、時には死ぬところまで追い詰めてしまう、まあ、それが SNS の持つ恐ろしさであり、功罪の罪なんですね。まあ、これに関して先々週テレビや新聞で取り上げられていましたが、オーストラリアで16歳以下の子どもが SNS を使うことを禁止する法案が成立したというニュースが流れていました。 SNS がいかに有害なものかということに、まあ、世界中の人々が気づき始めたということだろうと思います。そのような意味で、前に出しましたけれども、人間はとてつもなく便利であると同時に、とてつもなく危険で有害なものを発明してしまったわけです。前に出しましたけれども、京都大学の総長をされていた、まあ、ゴリラの研究で世界的に有名な山際十一さんという方は、その本の中で次のように書いておられます。 ちょっと長いですけれども、お読みしますと、インターネットのおかげで自由に情報にアクセスできるので、誰にも相談せずに知識を得たり判断したりできるようになって、他者を否定することも肯定することも自分一人の判断で行えるようになった。それは他者の存在を考慮せず自分の感情の赴くままに行動する傾向を助長してしまう。それにしても確かにインターネットは匿名で使えるというこの性質があるのは事実なんですが、なぜある人たちはそれを使うと他人に対して攻撃的になってしまうんでしょうか。もう一人前に出しましたけれども、脳科学者でテレビにもコメンテーターとしてたびたび登場する中野信子さんという方は、脳の闇という著書の中で次のように書いておられます。これもちょっと長いですけれども、お読みしますと、人の脳は裏切り者や社会のルールから外れた人といった分かりやすい攻撃対象を見つけ罰することに快感を覚えるようにできている。他者に正義の制裁を加えると脳の快楽中枢が刺激され、快楽物質であるドーパミンが放出される。この快楽にはまってしまうと簡単には抜け出せなくなってしまう。罰する対象を常に探し求め、決して人を許せないようになっていくのだ。なぜ人間の脳がそのようになっているのか。もしその通りなら、ある人はなぜ神様はそのように人間を作ったのかという疑問を持つかもしれません。しかし真実は、神から離れた人間の罪というものが人間をそのようにしてしまったと言うべきでしょう。私たちクリスチャンは現実としてそのような世の中で生きているんだということを、まあ大変悲しいことではあるんですが、認めざるを得ないわけです。では私たちクリスチャンにはこのような世の中にあってどのような生き方が求められてくるんでしょうか。そのヒントが本日のテキストである詩編37編にはあるんではないかと思うわけです。この詩編はその多くが、この詩編全体ですね、この詩編全体はその多くがダビデによって書かれたと言われています。まあ、詩編を読むと私たちの前にこのにじみ出してくるのは、これを書いたダビデは決して順風満帆な人生を歩んだのではなくて、人の裏切りとか悪だけみによって苦しんだこともありましたし、多くの困難や挫折を経験した人であったということです。また彼は神様の前に人妻を強奪するという大きな罪を犯したことは知っておられる方も多いでしょう。そのことによって彼は神様から断罪されて、自分の犯した罪の大きさに気づいて深く苦しんだ経験を持っているわけです。しかし彼はその罪を神様の前に悔い改めて、信仰を新たなものとして生きることができたんですね。そのようなダビデであったからこそ、彼しかたどり着けない、あるいは彼だからこそたどり着いた、この前に出しましたけれども、ダビデのたどり着いた信仰の境地というものがあって、その一つが本日のテキストであるこの詩編37編であったと思うんですね。彼はまず次のように書いています。37編の1節2節前に出しましたけれども、お読みしますと、悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。悪や不正を行う者に対して腹を立てたり妬んだりしてはならないとダビデは言います。 なぜなら彼らは草のようにしおれ枯れるのだと彼は書いているんですが、その言葉の裏には神様が悪を裁かれるからだという意味が含まれているわけです。だから聖なる神様に任せなさいと彼は私たちに教えています。このような神様を待ち望む姿勢というのが実は本日のテキストを貫く真のようなものになっています。彼はさらに次のように書いています。詩編37編の5節を意味しますと、あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。続けて前に出しましたけれども7節、主の前に静まり耐え忍んで主を待て、己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする者に対して腹を立てるな。続けて9節、前に出しましたけれども悪を行う者は断ち切られる、しかし死を待ち望む者、彼らは血を受け継ごう。彼は繰り返し繰り返し神様を静かに待ち、神様に委ねることの大切さを訴えているんですね。異常のようなダビデの信仰のあり方について、私は先ほど彼だからこそたどり着いた信仰の境地と申し上げました。前に出しましたけれども、この信仰の境地というのは実は聖書全体に流れる信仰の大黒柱とも言えるものだと思います。またそれと同時に、私たちが想像する以上にこのユダヤ教、キリスト教を超えて影響を与えているということを思うんですね。その影響を受けているものの一つにイスラム教が挙げられます。かつて私はこの場でアフガニスタンで長年医療活動や砂漠を緑の農地に変えるべく、水路建設にその命をかけた、前に出しましたけれども中村哲さんのことをご紹介したことがあります。彼は2019年の12月4日ですから、ちょうど5年と4日前ですね、アフガニスタンでテロリストによって銃撃されて、その命を、理不尽にも奪われてしまいました。私は彼を心から尊敬して、その活動にわずかな寄付をしていたので本当にショックな出来事でした。今アフガニスタンを支配するあの悪名高いタリバンという組織もこの中村さんの業績を高く評価してくれているそうです。つまりタリバンのお墨付きを得ているわけです。それによって今も日本側の組織や現地の組織が中村さんのこの石をつないで砂漠を緑の農地に変える活動を続けているんですね。その中村さんがかつて西日本新聞に辺境の診療所からというタイトルで連載をされていたんですが、その一つにインシャラー人間の分を知る謙虚さというタイトルの文章がありました。彼は次のように書いておられます。ちょっとこれも長いんですが、お読みしますと、現地では未来のことを述べるときに必ずと言えるほど、インシャッラー、神の御心ならばという言葉が登場する。日本人は短期で請求である。これが長所でもあり、欠点でもある。1988年以来多くのボランティアが日本からやってきたが、少なからぬものが疲れて帰ってゆく。大河のようなおおらかさを体得するのに相当時間がかかる。アフガニスタンにいて人々の生活に入ると、このインシャッラーが美しい響きを持っていることがわかる。そこには人間の分をわきまえる謙虚な祈りが込められているのである。 まあ、ご存知の通りアフガニスタンはイスラム国家なので、その生き方考え方はこのイスラム教に根ざしているわけです。しかしながら次のような図を見ていただくと分かりやすいかもしれません。ユダヤ教が成立した時期はアブラハムから始まったと考えれば紀元前2000年頃ということになります。一方キリスト教が成立した時期はイエス様が活動を開始された時期と考えればおおよそ紀元30年頃ということになります。そしてイスラム教はユダヤ教キリスト教の影響を大きく受けて紀元600年頃に成立したんですね。その多くの要素をイスラム教はそのうちに秘めています。このように先ほど述べたダビデの示した信仰の境地というものはユダヤ教からキリスト教につながれていると同時に私たちの想像をはるかに超えてイスラム教にも引き継がれてイスラム教に大きな影響を与えているんだということができるんではないでしょうか。しかしながら誤解してならないのはクリスチャンである中村哲さんは決してイスラム教を褒めたたえているということではありません。ただしかしアフガニスタンの人々の持つこのダビデの示した信仰の境地に通ずる生き方が大切であるということを中村さんは強調しているんだと私は思うんですね。つまり最後は前に出しましたけれども最後は物事の結論や結果を神様にお任せして人間の分をわきまえたところで神様の導きを受け入れるという姿勢の大切さ、まあ、そこに柔和さや寛容さが生まれてくるんだということです。ではそのようなダビデの示した信仰の境地は具体的にどのようにこの新約聖書に受け継がれているのかということを最後に見てみたいと思います。結論を先に申し上げるならばそのようなダビデの示した信仰の境地というものは脈々とイエス様に引き継がれまた人たちに引き継がれているんだということができるんですね。イエス様は三条の説教の中で次のように語られました。前に出しましたけれどもルカ12章28節、しかし今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草をさえ神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。これは神様に全幅の信頼を寄せることの大切さというものをイエス様は示しておられます。その前に出しましたけれども神様に全幅の信頼を寄せるということは、自分たちの経験するあらゆる物事の結論あるいは結果というものを神様にお任せするということでもあります。もしそのように自分たちが経験するあらゆる物事の結論あるいは結果というものを神様にお任せすることができるなら、前に出しましたけれどもそこには落ち着きや安定という状態が生まれてそれが人間関係における柔和さや寛容さという性質に結びついていく、そのような神様に全幅の信頼を寄せる姿勢というものはこのパウルやペテロにもはっきりと受け継がれているわけです。パウロは次のように書き記しています。前に出しましたけれどもコロサイ3章12節、それゆえ神に選ばれた者聖なる愛されている者としてあなた方は深い同情心慈愛謙遜柔和寛容を身につけなさい。またペテロも次のように書き記しています。第一ペテロ3章4節、前に出しましたがむしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。 そろそろ終わりに向かってもう一度最後に整理してみたいと思います。改めてなぜ私たちクリスチャンには柔和さや寛容さが求められるのか、それは次のイエス様のお言葉に理由があります。前に出しましたけれども、マタイ5章13節から14節、あなた方は地の塩です、あなた方は世界の光です。まあ、私たちに柔和さや寛容さが大切なのは、イエス様が私たちクリスチャンは地の塩、世の光であると言われたからです。地の塩、世の光というのは、まあ、いろんな意味を含んでいると思うんですが、その一つは前に出しましたけれども、私たちの周りに何らかの良い影響をもたらす存在であるべきということだと思います。この良い影響の大切な部分として、私たちは家庭の中で、教会の中で、職場の中で、そしてまた地域の中で柔和さや寛容さを大切にして生きていく。そしてそれが少しでもできるように、ご聖霊の助けを神様に願いながら歩んでいく。まあ、このことこそがダビデのたどり着いた信仰の境地というものなんではないでしょうか。最後に本日のテキストの最後の節をこの2017年版の内容でお読みして終わりたいと思います。前に出しましたけれども、お読みしますと、しかし柔和な人は血を受け継ぎ、豊かな繁栄を自らの喜びとする。お祈りしたいと思います。